皆さんおはようございます。ピレモン書の第2回目、パウロの書簡では非常に特別な、ユニークな、手紙であります。どういう点で、ユニークであるかというと、パウロの手紙のほとんどは教会に宛てたいわゆる公的パブリック、みんながですね、教会の兄弟姉妹たちが、回し読みする、あるいは誰かが代読して、そこの集まっている会衆にですね、読んで聞かせる。それが複数のですね、おそらくは家の教会、大きな邸宅を所有している、主導、社会的にも土地の指導者的な、あるいは資産家、的なですね、そういう恵まれた、指導者、そして霊的にも信仰的にも、評判、地域、そして教会の中でも評判の良い、リスペクトされている、そのような人物。その人のですね、おそらくは、自宅を開放しての礼拝場所であったのではと考えられます。それがまあ普通のパウロの書簡ですね。しかしこのピレモンのへの手紙はピレモン個人に宛てた書簡ですね。どういう人物かというのは先週お話しした通り、この冒頭の数節にですね、記されている説明書きにもある人物ですね。パウロ自身もですね、一方ならぬお世話になっている。あるいはご好意を受け、パウロの宣教の働きにたくさんの貢献をしてくれた人ですね。言わずと知れたことですが、経済的なサポートも、私たちの教会もですね、何人かの宣教師の先生、海外で働く方、国内でもですね、教会の新しい教会を開拓した先生、家族や、また、新しくですね、ご奉仕を始めた新学校出たての若いですね、これから。と、期待される先生、ご家族。皆さんもね、捧げておられるでしょうから、あえて名前は申しませんけれど、誰ですかという方がいたら、私かですね、役員の方にお聞きください。まあ、それはさておきですね。ピレモンは、そのようなパウロの働きを支援していました。特に獄中でありますから、収監されている間、不自由で非常に不憫な生活を強いられているであろう、このパウロのですね、物心ともに、間違いなくコロサイ教会、のですね、代表として、指導者的リーダーとしてパウロを力づけていたような人ですね。ところがです、この手紙を書くに至ったいきさつは、先週も申し上げた通り、重要案件が発生したのですね。おそらくはパウロはすぐにでも手紙を書いて、知らせることもできたでしょうけど、すぐにはせずに、しかも、このピレモン書を読んでいきますと、最初に言えよって私たちね、普通でメールとか LINE とかだったら、もういろんな説明書きとかね、もう今までのご挨拶はいいから、何よとですね、こういう時代に生きている私たちは、 要求したくなりますけれど、パウロはですね、この8節、今日からの箇所、8節を過ぎて、さらに10節にあたりになって、やっと切り出すのです。もじもじと。ダイレクトで、この情熱的で、テンポの速いパウロのですね、手紙とは少し様子が違うのです。なぜ？ことがことだけに、この案件、非常にデリケートですね。一人の人物の一生を左右します。これから出てくるオネシモという、いわゆる脱走兵です。戦争中であればね。奴隷、脱走した逃走中の奴隷です。いわば犯罪者ですよ。捕まったらこれ、大変なこれ、刑罰が待っていますね。送り返さなければならない。パウロも隠蔽罪で問われますよ。しかも、なんとこの奴隷が抜け出してきたのは、この先ほど申し上げた非常にこの信仰的にも深い絆で結ばれているピレモンの奴隷だったっていうんですね。ここで、そういう人格者で、尊敬されているピレモンがなんで奴隷を飼ってるわけ？なんか矛盾してませんかって私たちね、そう言われますと、クエスチョンマークが、この辺でですね、ちらつきます。奴隷と言われてもですね、この当時の1世紀の奴隷制度は、社会の身分層のような、身分階級のような、そういう、システムですね。もう無知でね、ビシバシ、ガレー戦につながれて、ハリウッド映画のベンハー、のね、映画で、チャールトン・ヘストンと言われてもみんな知らないでしょ？いいんです。もう筋骨隆々としたですね、若き青年、奴隷が、船底でですね、もう必死こいて、ガソリンもない時代ですからね、紀元一世紀の船を漕がされる。あるいは重労働、ね、を果たされます。一番近年ではですね、19世紀の中頃からですね、主流であった南部の綿摘み作業のですね、ああいうアフリカ系の人々が連れてこられてですね、暑い中、酷暑の中ですね、この家畜同然に使われているという、そういう非人道的な扱いと私たちはすぐに結びつくのですけど、どうもそうではないようですね。ピレモンの家が、一つの事業所であって、そこでですね、小さな今で言えば工場、中小企業の、ですね、工場を営む社長さん、に私は一番イメージが近い。そこでですね、田舎から、これ昭和の私の時代ですけれどね、若い頃、集団就職はもう終わってましたけれども、電車に乗ってですね、汽車に乗って、あの頃汽車って言いましたね、蒸気船、遊戯王ですね、入って。その汽車に乗って、飛び出してきた、映画で言えば、三丁目の夕日のようなね、あの可愛いお嬢さん、青森からでしたっけ？秋田じゃないですね。この、就職で来た家で、交代具って言いますかね、優しい家族に。薬師丸ひろ子さんでしたかね、お母さんもね、おばあちゃん役になってますけど。そういう設定で、ですね。どちらかというと、そういう優遇された、雇われ人 そういう身分だったのですね。ですので、なんでピレモンは、オニシモはそういうところから抜け出して、そしてですね、おそらくはこれ、まあ、いろんな可能性がありますけれど、諸説ありますが、まあ、エペソの町かローマの大都会に繰り出して、そこに紛れ込んでですね、まあ、自由奔放な生活を求めたのか。で、行くところでは自分の身をですね、隠して逃れる、そういう逃亡者の生活を。そんな時にですね、パウロと出会った。で、私はエペソという、そういう町を、で、パウロはですね、囚われていたという、まあ、使徒行伝の19章あたりですかね、エペソのパウロの宣教。ただですね、他にも、その短く収監され、いわゆる囚われた、弾圧された可能性がありますが、私としてはですね、多くの、まあ、古くから支持されているローマの大都会ではなかったか、使徒行伝の28章のところですね。そこを見るとね、パウロのはですね、どういうところで、この、つながれていたかと言いますと、自分のお金で家を借りて、だから普通の自由人のような生活をしてた。もちろんですね、このパウロを狙っている人たちはユダヤ人ですから、その人たちから守るために、ユダヤ教の過激な人たちから守るために、ローマの警察当局はですね、彼を保護しなければならなかった。ですので、結構な自由人。だから何の邪魔立てもせずに、されずに、3年間そこで住んだって、ローマ書の、ローマじゃない、使徒行伝の28章でしたかね、一番最後に。念願のローマに行ったはよかったけれどもね。だから自由は奪われてたけれども、だから結構そこで執筆活動できたんです。獄中書簡ってね、ピレモン以外にもコロサイ、エペソ、ピリピ、相当な文書量ですね。物書きをする自由も与えられていた。そういう設定であるならば、ピレモンがそこにたどり着いたというのは一番可能性が高いですね。まあ獄中でぶち込まれて、そこでね、おっと同質者がピレモンだったという可能性もあるでしょう。しかしどうもですね、ここでパウロがオネシモ囚人抜け出し、カゴ抜け囚人のオネシモを信仰に導いて、クリスチャン主の弟子としてフォローアップして育てていく。我が子という関係にまでね、成長して、そして信頼して送り出すことのできる人物。まあ、いろんなこれは状況的な説明がありますけれど、いずれにしてもこうですね、オネシモは迷い込んだ、そのパウロのシェルターのような家がですね、そこにですね、囲われて、オネシモ自身もそこで保護され、守られ、そして心を開いて、パウロが信じているキリストを救い主としてですね、彼自身も迎え入れ、そして同じパウロの信じるキリストにあってですね、しっかりとした絆、師と弟子、親と子のような、父とこのようなですね、 親しい強い信頼関係に結ばれたんではないでしょうか。で、今日のですね、8節からの、この記述、この内容はですね、大きく分けて2つに、この区分されるのですね。それは関係というテーマでくっきりと分かれますね。どんな関係でしょう。今申し上げた通りのキリストにあって結ばれた関係はどういう関係ですか。先週の6節の言葉に表されている、まさにズバリこの言葉ですね、6節、私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行いを知ることによって、ピレモンの人物紹介ですね。パウロ自身が知っているピレモン、ピレモン本人に当てて、あなたはこういう人であることを私は知っています。そしてあなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますよ。信仰の交わり、よく使われる言葉ですね。コイノニア、共有するという言葉です。共有関係です。私たちが信仰者として、イエス・キリストを信じて信仰者として教会の交わりに加えられました。で、何が変わったかというと、もちろん私の神様との関係が変わりましたね。今まで背を向けていて、キリストを信じないで神様に背を向けていた、滅びに向かう人生から永遠の命にですね、移し替えられて、新しく生まれて生きる、そういう関係と、もう一つは、これ私たちが認める、認めないに関係なく、この関係に入れられましたって言うんです。共有って。そんな私はあの人と親しくないんですけど、むしろあの人私苦手なんですけど、みたいなね、そういう人がいても、普通です。教会みんなと仲良くなって自分との気に合う人ばっかりがいる場所、それ教会って言わないです。それは依存関係で、もっと言えば支配、非支配関係です。だから、ですからここでね、パウロがオニシモ信仰者クリスチャンとしてこう育て上げました。イエス・キリストの救いに導いたんですけれど、でね、この後何節ですか、12節で、そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。これそのまま理解すると、あ、この人たちもう合体してるのね。もう結託して離れない。そういう強い結びつき。まあそういう理解もありますが、これはですね、キリストにあって結ばれた人たち。それは一つの心で結ばれています。何ですか？その心は。キリストの心で結ばれているんです。その中には私のこの打算とか、私たちの都合とか、いろんなね、思い、感情は、ぐちゃぐちゃとですね、混じってるでしょうけれど、でも、私たちはもう、イエス・キリストの愛の中に、恵みの中に、結び入れられた人たちであるなら、もう、共有しています。そして、心そのものです。一体ですという意味なんですね。 ところがですね、もう一面は、まあ、どうやったらそのような一体感が生まれるかという点になりますね。それはですね、お互いが独立してるから、お互いがちゃんと自分自身の信仰を確立している。キリストと結びついてるからです。ですから離れていても一体感を味わうことができるのです。逆にですね、近くにいるからいつもメールや LINE、電話でこうつながって、またですね、お話できる関係だからといって、一つであるとは限らない。むしろですね、ちょっとしたことで私たちは引き離されてしまいます。というか私たちは自分でそこから身を、席を外し、関係を断ち切っていくような、そういう愚かな罪人なのですね。実際ですね、パウロはこの後、もちろんですね、ずっと自分のもとに置いておきたかったんですよ。そう書いてますよ。13節、私は彼を私のところに留めておき、福音のために獄中にいる間、ずっとあなたに代わって私のために仕えてもらいたい。やっぱり個人と、パウロ個人としては、そのように願ってはいるのです。期待しているのですね。でも、送り返しますって。わかりました、皆さん。離れても大丈夫です。もちろんね、人間的には、私的にはそれは痛手であり、悲しみ、寂しさ、いろんなものがありますが、ピレモンさん、どうぞ、と差し出します。でも、私の心は彼そのものです。ですから、彼は私の心を持っていきます。キリストの愛と恵み。3節、恵みと平安が伴います。5節、すべての生徒に対するあなたの愛、それをオネシモも今は持っていますと。7節、私はあなたの愛から多くの喜びを受けました。9節、むしろ愛によって繰り返し。この愛は何ですか？自分が好きだ。自分の好みだ。それを乗り越えた、はるか高い次元にあるキリストの思いですね。それがあるので、私の心は彼と一緒に。同じキリストの心。イエス様によって打ち出された、注がれた愛が私たちの内にあるので、私の思いとは別に。私たちもですね、今交わりを親しくしていてもですね、いつかはやっぱりどちらかが、まあ、極端な話は先に天に帰る。地上での結びつきはですね、終了。あるいはですね、引っ越しや様々な健康の事情、年齢、家族の事情、仕事の都合。まあ、空気教会はその典型ですね。もうあちらこちらから。感謝ですね。洗礼で、信仰を持って洗礼を受けられた方よりも他教会から加わって、教会になられた方々の方が圧倒的に多いのです。これ私が整理したデータです。個人情報ファイル、来週、再来週締め切り、とりあえずね、お忘れなく。なんでコマーシャルが入るんですかね。はい、まあそれはともかくですね、 あなたのもとに送り返します。これが筋であり、社会的にもパウロはですね、それが正しい。そして倫理的にもこれは真実なのです。だって犯罪人なんですから、抜け出してきて、確かにクリスチャンになりましたけれど、その点に関してはまだけじめと言いますかね、許し、和解をいただいていないのです。最初の関係はパウロとオネシモの関係ですね。で、今度はですね、オネシモとピレモンの関係について、14節あたりからですね、記されています。パウロが願っていること、それは単なる自分の願いではなく、祈りですね、これ。最初の祈りは、オネシモに関することでしたね。オネシモの人物そのもの、彼の未来も関わっている大切なこと。で、今度は、オネシモとその主人であるピレモンとの関係についてパウロは光を当てます。私が送り返すのは何故ですか？ 15 節ご覧ください。彼がしばらくの間、あなたから離されたのは多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。確かに、オネシモはあなたのもとから自分の意思で抜け出してきました。罪を犯しました。悪意を持って主人にですね、恩をあだで返すような、そのような振る舞いをしたのですね。しかし、パウロはそれは神様の目から見たら、私たち、あなたの思うところとは違う。そのような神様のお考えがあったのですというのですね。今日のお話を貫くものはパウロの祈りですけれど、その祈りというのは基本的に何なんでしょうというところに、行き着いてしまいますね。祈り、願い、七夕過ぎましたけれど、短冊のようなクリスマスツリー、願い事をする、誕生日のろうそくを消す、まあ、最初はそういう次元でも全然構わないのです。でも私たちは神様との関係に入れられ、キリストの愛、恵みによって成長するとき、人との関わり、人のためにも祈りますね。その祈りに一つの、これは示唆と言いますかね、光を当ててくれているようです。祈りにと、祈りにおいて私たちが見過ごしやすい要素がここにあります。それなんですか？神様はどう思ってらっしゃるのかな？簡単なその一言。神様の観点で、神様目線ではこのことをどう捉えてらっしゃるのかな？見ておられるのかな？という、そういう視点。それが祈りに出てきます。個人で祈ってるときはね、もう必死です。もうとにかくやっぱり病気も治りたい。経済的にも生活の面でも、未来、家族、子供のために祈らなければならない、取りなしの 項目がたくさんあります。しかしその先にですね、神様に私たちは対して祈るのですけど、その神様はどうご覧になっておられるのかな。ピレモンさん、兄弟、私はその点をあなたに覚えてほしいというのですね。彼がしばらくあなたの間、あなたから離されたのはもしかして彼を永久に取り戻すためだったのでは。確かにね、いろんな経緯ありました。まあいろんなっていうかはっきり、魔が差した。おにしも。嫌気が差した。ここで役に立たないものでしたかって11節ありますから、まあ仕事的に能力、生産性がね、もう効率が悪い、いわゆる使えねえな、みたいなね、そういう意味ではないんです、これ。はっきり言いますと、これはね、もともとは、誠実な、信頼できる、役に立つものとなっています。ですから、不正直で、怠惰で、能力はあるんでしょうね。あったんでしょう。でも、結局は裏切って、信頼を損なったものなのです。でも彼は今、キリストにあって、私との信頼関係をしっかりと証しして、実証しています。あなたに対しても、もはや、どうしようもない、不届き者ではなくて、もう一度、新しいおねしも、本当のおねしもという人物になって、あなたのもとに、届けられるようにと願っている。それが神様が願っていることじゃないでしょうか。オネシモという名前はそういう意味だそうです。有益なっていう。ユースフルとかプロフィッタブルという、そういう意味があるんですね。生産性高い。これはニックネームであったか、親が付けた名前だか、それはともかく、そういう、やっぱり非常に機転の利く、生産性の高い人物だったんでしょうね。でも本当の意味でキリストにあって、キリストの愛と恵みによって変えられた人、その人の人生は、もはやかつてのあなたが知るおねしもではないのですよと。パウロの推薦状がですね、ここにお墨付きが見られますね。しかもここでは、あなたの元から離されたのは、オネシモが脱走したのは、抜け出したのは、とは書かなかったですね。それは神様の視点でパウロは語っているからです。人間的には本当にずるい、賢い、ひどい、まあ、犯罪。でも神様はもはやそのようには見ておられない。あなたの元から引き離されたのは、もう一度あなたが取り戻すため。どのようにして取り戻したんですか？回復されて、あなたとの関係も、おねしもとあなたの関係も新しくされて、そして新しい関係で生きるようにと。それが神様の目線ではないでしょうか。パウロの告白、確信は変わらないのですね。16節がそのことをですね、具体的に言い表しています。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。とパウロ自身はですね、このパウロの書簡の中で奴隷制度を 否定したり、それをですね、廃止する、廃止運動を起こさなければならないなどという、そういう発想は、この人の書簡からは一言も見えてこないんですね。もちろんですね、第一コリントの手紙の7章の後半にかけてはですね、奴隷、もし自由になるチャンスがあったら、機会があったらぜひそうしてくださいとは訴えてますが、決して権威に立てつくこと、主人に対して、このようなですね、裏切り行為はしないようにというのが、パウロのスタンスなんですね。でもここで、パウロはですね、奴隷の身分であっても、そのような社会的ステータスであっても、奴隷以上のもの、私たちは自由になることができます。たとえどのような境遇でも、極端に言えばこのように、おねしものように奴隷であっても。あなたの元に帰った時に、それは兄弟、姉妹、家族の関係に戻るからです。それはかつてはなかった、もともとピレモンの家で雇われていた、使われていた時のおねしもとの関係はそうではなかったんです。おねしもは他の人たち、家族やクリスチャンの兄弟姉妹たちとは非常に誠実に良い証を立て評判の良かった人でしょうけれど、一歩進んで奴隷と支配者の関係からあなたは今ですね、もっと素晴らしい関係、この世の社会的関係、境遇を乗り越える関係、自由があります。そしてあなたはそれを手にするのです。もちろん、オニシモも自由人として、あなたのもとに帰ります。あとはあなたの判断次第です。委ねたんですよ。14節に戻るとね、同意なしには、あなたの同意なしには何一つ住まいと思いました。あなたがしてくれる親切は強制されてなく、自由、でなければ、自発的でなければならないのです。自由意志で。それは私からは強要できません。あとは神様の手に委ねます。だって神様目線で全てが発しているわけですから。で、今日のですね、お話を締めくくるにあたり、私たちに今日神様が願っていること、また私たちの祈り、そしてそこから出てくる振る舞い、言葉、態度、また行動ですね。何に裏付けられているでしょうか。自分の目で、自分の都合で、自分の思いや自分の策略。パウロもそのような誘惑と戦いながらこの手紙を書いたはずです。でも送り返します。だって神様の目線はそうなんですから。そしてあとはあなたに委ねます。警察へ突き出すなり、そしてこの来週のお話になりますけど、この後に出てくる。あなたが失った損害、保証は私がします。とまでですね、パウロは真実に向き合いました。来週はパウロとピレモンとの関係にですね、スポットを当てますけれど。どうでしょう、私たちは今、いろんな境遇に生きています。奴隷の身分の人は一人もいないはずですね。皆自由です。だけれども、いろんな制約があったり、様々な事情で自由を失いかけている人。しかし、このパウロがオネシモと共有しているもの、オネシモと ピレモンがこれから回復するもの、それは私たちの不自由を、不便を、また私たちの制限、牢につながれているような、そのような思いを打ち砕く。そしてそこから新しく私たちがですね、変えられ、役に立つ、神様の前に喜んでお使いになっていただける。もちろんですね、手足の自由や健康上の問題はありますけれど、でもそこにおられるだけで、祈りを発するだけで、そのような交わりにいられていること自体をですね、私たちは今日喜び、そして共有し、それを多くの人々と分け合い、喜んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の神様、限られたこのパウロの一言一言から、私たちはにじみ出るキリストにある恵みと愛を、しっかりと見させていただきました。あとは私たちがそれを受け取り、神様が何を願っておられるかという視点で、その目線で行動できますように、自分の思いは時にはさておいて、あなたが喜んでくださる方法、時には自分の思いとは違う、そのような結果や現実を見る思いがしますけれども、しかしそれでもあなたの御心は変わらず、むしろ不思議な方法でそれが実現していくことを覚えます。このような私たちもそのような交わりへ加えられていること、多くの可能性と何よりも自由と喜びのあふれる、そのような生き方へ導いてくださったことを感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。